地域の幸せ漢方。月に一度漢方のお話をしていただいております。地域の幸せ漢方は地域道薬局、今日は赤澤先生は出張中ということで、袋町の漢方ラボ地域道薬剤師の田妻先生にお越しいただきました。田妻先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
田妻先生には前回、子宝のお話をたっぷりとしていただきましたけれども、今回も子宝パート2で、なんか小堺さんみたいですね、子宝パート2ということでお話をいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それにしても、地域道薬局では本当にご相談に来られる方が多くいらっしゃって、子宝相談も、田島先生専門に
そうですね、
させていただいてやってらっしゃるわけですよね。でもできましたとかっていうご報告とかいただくと、本当にこう喜びを感じられるでしょうね。
とても嬉しいです、
ただ、地域先生にしても田島先生にしても見かけはとても優しいんですが、実際厳しい
そうです ね、厳しいことも言わせていただいてます、
言うべきことは言うと、ならぬことはならぬのですみたいな、ですから若干こう制限は、制限というか、そこはもうご自身との
ね、
兼ね合いの中で、だとは思いますが、でもよりこうする方が、いわゆる理想に近いと言いますか、ベストな状態に持っていけるよというところで、愛の一言が、
一言を飛ばせていただいています、
そんなスパルタじゃないですからね、いいのよいいのよっていうだけではなくて ね、やっぱりこう、これは食べない方がいいわよとか、こっちを食べるんだったらこっちを食べた方がいいとかね、ありますもんね、
ありますね、
さあということで、今回もじゃあ子宝パート2ということでお願いいたします。
お願いします。
さあまずは、子宝作戦です。
作戦ですね。
体質としては、皆さんやっぱりできにくいんですっていう方は、何か共通点とかっていうのありますか？
そうですね、やっぱり、基本的にちょっと冷えを感じておられる方、あとはすごく疲れやすいと日々感じてらっしゃる方がどうも多いような気はします。
それは女性も男性もですか？
そうですね、最近は男性の方も多いので、女性も男性も共通して言えることだと思います。
ということは、今の話を聞くと、じゃあ冷えをとって、体が、いわゆる温まりやすい体質にしていって、で疲れがたまるっていうところを、あまりストレスをためないとかっていうふうに、要は持っていくと、
そうです
ね、いうことですね。
あとはちょっとご自身でこうなかなか運動をされない方、やっぱり動くの億劫だと言ってじっとなさってる方が最近は多いような気がしますので、やはりそういった運動不足も一つは原因にもなっていると思います。
そうですね、動くのが大変だっていうのと、あとは運動する時間がないとかね。
そうですね、ただ一番いいのは歩くことなので、日々の生活の中でなるべく歩くことをされるだけでも随分体変わってきますので、それだけでもちょっとしていただくといいかなと思ってます。
若干皆さんこう疲れてると、もう歩くのさえ億劫だわって思われる方で、結局悪循環になってるような気がするんですが、その疲れてるけど歩けば何か変わるかなっていうような、こうポジティブシンキング、
そうですね。ただどうしてもお疲れがある方の場合は、まずやっぱりお風呂にゆっくり入っ って体を温めるということでも随分体も変わってきますから、うん、しんどい時はまずそちらをしていただきながら、うん、お家でリラックスしてもらっていくと、うん、随分ちょっと気持ちも変わってきますので、で漢方を飲んでいただくとちょっと歩いてみようかなっていう気にも皆さんなっていかれるような順番からいくとそんな気はします。
あ、そうなんですね、うん、逆にこう停滞してる方が良くないと、
は
い、
そうですね、はい、何か、はい、そうです。
じゃあまずはそういうふうに、気持ちも体もちょっと前向きになれるような工夫ですね、
うん
は
いうん、そうですね、まあ、でも皆さんね、いろいろ悩んでおいでの方が多いので、うん、まずはちょっと吐き出していただくというのが一番かとは思います。
吐き出す場所ですね、
はい、
なんかこう壺かなんかに避けるとか、
はいはい、うちに大きな壺は用意してはないんですが
あるのかと思いました。
私たちがもう本当に大きな受け皿となってお待ちしております。はい、
そうですね、うん、壺の代わりに先生たちが、はい、スタッフの皆さんが、はい、なってくださると、
はい、そうですね、やっぱり抱え込む方っていうのは多いですか。とっても多いと思います。で、意外にご家族の方にも言えなくて、あとお友達もとても言えなくて、でましてやパートナーの方にも言えなくてっていう方がとっても多いので、まずはちょっと言える場所というのを見つけていただくのが一番いいかなと思います。はい、
ではまずは、体の中に滞っているものを出していただく、そして疲れているものを、はい、なんとかこう、うん、前向きになれるように、はい、持っていくということですね、はい、さあそこからです、
はいはい、
どんなことをしていきましょうか。
はい、まずは毎日のお食事
入ってました
はい、はい、で皆さんすごく難しいことをね思われてると思うんですが、本当にご飯をお家で炊いていただいて、お味噌汁を作っていただくっていう、そこだけをまず私たちは言います。
ご飯とお味噌汁が基本、
はい、基本ですね。それがまず食卓にあると、まあ、例えばお惣菜を買ってこられたとしても、なんとなくきちんとしたご飯を食べてる、うん、そういった景色にはなりますし、体にも実際いいですから、うん、まずはそこからですね、
いつも中紀先生もおっしゃってるんですが、このお味噌汁を1日3食取りましょうと言っていただくんですけど、
はい、はいはい、そうですね、1日3食が理想です。
なんとなく3食食べると塩分取りすぎになるんじゃないのとか思われがちですが、
はいはい、そうですね、高血圧の方に関してはそういうことも言えるかと思いますが、健康なお体であれば3食取ることも大事ですし、塩分は体を温めるという意味でも必要なものですから、取っていただきたいと思います。
そしてなんといっても大豆、はい、イソフラボ、
そうですね、いいですね、お体にも。
サプリメントで手軽にね、最近では、はい、大豆のそんなものがそうごめんなさいそのようなものが、
はいはい、
取り入れることはできますが、は
い、うん、そうですね、
でもその中の一番の、トップオブクイーンぐらいですかね。
そうですねそうかと思いますね、うん、大豆イソフラボンと、あとは、まあ、ミネラル、だしを例えばいりことか、うん、カツオとか昆布なんでもいいですから、だし取っていただくとそれにすごくミネラルいっぱい入ってるので、うん、あとは海藻、わかめとか、あとお野菜とお豆腐とか入れると、もう大体の栄養素は網羅できるので、うん、意外に便利な
食べ物ですね、うん、じゃあ味噌汁のある風景をイメージしていただく、
はい、そうです ね、
はい、その他の食事に関する注意事項とかございますでしょうか、
前回も言いましたが、甘いものがやっぱりあんまり体には良くないので、究極はチョコレートが一番良くないので、召し上がる量を減らされるだけでも随分違いますので、ちょっとだけ、
そうですね、今まで一箱食べてたいものを、まずは半分にしてみるとか、
はい、そうですね、
一粒にしてみるとか、
はい、そうですね、はい、やっぱり食べることは楽しいことでもありますから、うん、あまりストイックに考えちゃうともうしんどくなるので、うんうん、まずはそこからだと思います。
大体食事ってこれからずっと付き合っていかなきゃいけないわけですから、はい、うん、はい、やっぱ長い目で見て、そうですね、自分がどうやったらこう、うん、 続けられることができるか、
はいはい、そうですね。で将来例えば赤ちゃんがね、うん、ここに行ったらどうだろうっていうことを考えながら、うん、あの赤ちゃんに食べさせたいものをやっぱり自分も食べていくということがすごく大事だと思います。
そうですね
はい、
はい、必要な栄養素っていうのは、はい、こうどうでしょう。カルシウムとか例えばよくね、
はい、
それこそ妊娠すると、うん、赤ちゃんの分まで取らなきゃとかいろいろなことをこう、ね、はい、言われると思いますし、お乳出さなきゃいけないからとかって言って、うん、はい、一生懸命こう、はい、乳製品も必要なのかなとかって思われがちですか、はい、そのあたりはどうでしょうか。
はい、そうですね、基本的にカルシウムは乳製品で取るよりも小魚とかお野菜で取っていただきたいと思います。やっぱり乳脂肪分も気になりますので、ちょっとそういう野菜と小魚がいいかなと思います。
うん、ということはカルシウムが多く含まれるお野菜、例えば小松菜とか、
そうですね、ほうれん草とかブロッコリー、あとは、干し大根とか、
そうですね、切り干し大根、
うん、そうですね、
高野豆腐なんかもそうですかね、うん、
いいですね、はい、
はい、じゃあそういう食材でしっかりとっていただくということですね、
はい、はい
はい、食生活はじゃあ甘いものをあまり取りすぎず、
そうですね、
はい、1日に3食食卓にお味噌汁とご飯があると理想的だということですね、
はい
はい、さあそして運動は先ほど言われたように、はい、少し歩くこと、
歩くこと、はい、大事ですね。汗が出るとすごく理想的です。大体まあ1日40分が理想ではありますが、通勤とかお買い物にちょっと歩く時間を入れていただくといいかなと思います。
はい、その他に注意点としては、
はい、注意点ですか。そうですね、あと睡眠
ですよね、
はい、はい、睡眠はですね10時から2時が一応ゴールデンタイムと言われてます、うん、この4時間のうちの何時間が眠れるか、これでホルモンの分泌も変わってきますので、うん、12時に寝るのと1時に寝るのとでは全く違いますので、
だんだんスタジオ内静かになってきたかと思うんですが、はい
はい、
ゴールデンタイム、
ゴールデンタイム、
ね、テレビのゴールデンタイムとは違って、
はい、
睡眠のゴールデンタイム、
はい、
10時から
2時
の、
はい
はい、ここをしっかり寝ていることが大事ということですね。
はい、そうですね、はい、
そしてお風呂にはシャワーではなく、うん、しっかりと湯船に使って、
はい、
体を温めていく、
はい、
ということですね、はい。さあ男性はこれ以外に何か気をつけることありますでしょうか。
はい、男性はですね今すっごく外食をされる方が多いので、やっぱり油が多いと、うん、実を言うと精子の運動率が非常に下がるんですね。で精子の数も減ってしまう方が今実はとても多いので、外食が多い方に関してはちょっと召し上がるメニューを考えていただきたいと思います。
あ、そうなんですね、油を控えるということですね、
はいはい、
でも最近は本当コンビニにしても、うん、昔はこうどこに行ってもお弁当って幕の内にしても油、うん、油油っていうようなメニューが多かったですけど、はい、最近はすごく体のことをいたわった健康メニューなお弁当も増えてますよね、うん、はい、お惣菜も、は
い、そうですね。なのでまあ皆さんね何を食べたらいいかっていうのを最近とてもよくご存知なので実行していただければいいかなと思います。
はい、なるべく油を摂取することを控えていただく、はい、ということですね、
はい、
さあでも本当に夫婦両輪でやっぱりこうね、うん、はい、ベストな状態っていうのを作っていかなきゃいけないっていうので、はい、うん、なかなか大変な作業ではありますよね。
そうですね、やっぱりお二人でゆっくりきちんとお話ができて、まあ、ぶつかることも終わりかと思うんですけど、うん、そうやってお二人でお話されてる方の方がやはり前に進んでいけるのはとても、うんうん、スピードは速いかなとは思いますね。
そうですね、はい、大体子宝相談に皆さん来られるっていうのは、はい、こうどういうこうペースで相談に行く感じになるんでしょうか。
そうですね、まあ大体月に1回、大体3週間に1度来ていただくような感じにはなってます、うん、で 基礎体温をつけておられる方にはやはり見せていただいたりとか、あとはやはりお話をすごくされたい方が今多いので、うん、2週間に一度来ていただいて、こうまずはお話をいろいろ吐き出すという、ね、そうですね、それもすごく大事だと思います、う
ん、そんな中でやっぱり夫婦喧嘩の話とかも出てきたりするんでしょうね、
はい、出てきますね、はい、
それも全部受け止めてくださるわけです、
はい、受け止めさせていただいております
ねえ、はい、その中からやっぱりこう、うん、次はこうしていこうっていうのがきっと、はい、何か明るいものが見えてこられるんでしょうね。
そうですね、で場合によってはご主人様もお見えになることも途中からあったりとか、一番最初にお二人で来られる方もいらっしゃいますけど、じゃ あの主人も今度連れてきますって言ってお二人で来られる方もいらっしゃるので、そうなるとちょっとねまたいろいろお話も、お互いのお話もお聞きできるので、いいかなと思います。
そうですね、やっぱりこうなんですか、その方の生活習慣っていうのが、
はい、
やっぱこう浮き彫りになるわけじゃないですか。
そうですね、そうですね、なんかまあ全部をこう受け止めさせていただいて、でもまずそこをこうどこにも、ね、さらけ出すことができなくて皆さん困っておられると思いますので、そこはもうしっかり受け止めて。
そうですよね、なかなか病院の先生にそういう1から、例えばまあ1から10
そうですね、はい、
話す時間もないでしょうし、話す雰囲気でもないですよね。
そうですね、はい、
本当は先生にこんなこと相談したいんだけど、やっぱり聞いちゃまずいかなとか、
そうですね、そういう方多いですよ
ね、だからそこの部分をしっかりと、はい、吐き出させていただいて、はい、まあ、病院は病院で検診にきちんと行っていただくということですよね。そして実際にはその食事や運動、睡眠の他にプラスアルファで漢方だったり、
はい、そうですね、漢方とか、あと服装のことも言わせていただくこと、はい、男性とか特にパンツのこととかお話はさせていただきます。
パンツって下着のパンツ？
下着のパンツです。
すいません、どうなってたらどうなんでしょうか、
いいのはトランクスがいいです。締め付けないものの方が。
それは女性にも言えますか？
そうですね、女性もやっぱりきついガードル履かれるのはあまり良いことではないので、温めることは大事なんですけれども、熱くこうなんていう締め付けてしまうっていうのは血行が悪くなってしまう。で、あと男性の場合は、男性は睾丸をあまり温めすぎると良くないので、体から離れてますよね、
はい、
たまたまの方はなので、あれはやはり
たまたま離れてるわけじゃないですね
そうなんです、お体につけてると熱くなっちゃうとあそこ良くないので体から離れてるんですよ。
へー、それと人間って本当に不思議ですね、
はい、だからピチピチ のボクサーパンツとかきついの履いちゃうと、やっぱりあそこをすごく温まってしまうので良くないので、基本的にはできたら緩いもの、あとはジーンズとかもきついタイプじゃないものを履いていただくことを一応お話はさせて、ま、いただいてます。
ほー、なるほどねいやー不思議な、今日ちょっとかなりカルチャーショー、へーということですので、はい、男性の皆様、まね、その不妊治療うぬんは、まあ、いずれにせよ温めない方がいいという、
そうですね、温めすぎない方がいいです。
じゃあゆるゆるの、
はい、
ゆるゆる系で
緩める時間も必要かと思います。
これは寒い冬も一緒ですね。
一緒ですね、それは、ね、はい、
ですから冬でも下着はスーパークールビズで
そうです
、はあ、あとは女性の方もあまりきついもので、締め付けない方がいいということですね、
はいはい、そうですね、
これはお若い方、女性の方もそうでしょうね、
はい、そうですね、皆さん、今すごくガードルでね、
そうですね、
体型をよくっていう方多いんですけれども、あまり締め付けると良くないので、
じゃあ先生たちもあんまりこう締め付けるものは測れないんですか？
時と場合に
そこはねおしゃれのねやっぱファッションのね、はい、お洋服着るときちょっとね、
そうですね、あとはまあ生理がありますのでね、うん、女性の場合はやっぱりその体調に合わせて、うん、あまりにも生理でしんどい時に締め付けるっていうのは余計苦しくなっちゃいますから、うん、そこはやはりご体調に合わせて選ばれるといいかと思います。
わかりました。最近本当あの細いパンツとかもありますもんね、あのスキニーパンツとかもね、うん、はい、あれも、まあ、あのどちらかというと締め付けてしまう形になってしまいますもんね、はい、
う
ん、
そうですね、
はい、そうですか、まあ、あのということで洋服もやっぱり子だからには
そうですね、はい、
はい、関わりがある、はい、ということですので、はい、ぜひ皆さんお気をつけいただきたいと思います。さて今日は、はい、地域堂さんからプレゼントが、
はい、はい、そうですね、はい、子だからの、タンポポのお茶なんですけれども、
子だからにいいんですね、タンポポ茶は、はい、いいです、
男性でも女性
ですよね、
ノンカフェインです、はい、タンポポの葉っぱから取ったお茶なんですけれども、うん、あの女性が飲むととても卵子の質が良くなります。で男性も飲まれると男性の場合も精子の質が上がるのでとてもいいお茶です、
はい、
お3日分ほど、
はい、お試しで、
はい、プレゼント、ラジオを聞きになられてご相談に来られた方にはプレゼントさせていただいてます。
ありがとうございます、はい、ぜひ皆さん袋町小学校の向かい側に、
はい
はい、ありますが、漢方ラボ地域堂こちらの方で、スマイルパフェもしくはチューピー聞いたよと言ってくださったら、
はい
はいはい、ご相談の方に限り3日分タンポポ茶をプレゼントしてくださるそうです、
はい、
そして恋店の方も、
はい
はい、ございますがこちらの方は、場所がちょうどあれは宮島街道ですね。
そうですね、宮島街道ですね、
はい、はい、の塾が周りにいっぱいありますね、
ありますね、でちょっと若干赤い看板がついた食べ物屋さんが隣にあります、
はい、探してみてはい、今ちょっとド忘れしました、あの塾の名前、はい、ということで、ぜひ皆さんお問い合わせもいただければと思います、はいはい、今日は子だからパート2ということでお話をいただきました、はい、地域の幸せ漢方は袋町漢方ラボ地域の薬剤師の田妻先生でした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。